そうしてくださるのも感謝だし、まあこういうこともたまにはあるという、まあただよく冠婚葬祭外に持ち出すときにはもう演奏の楽器っていうのはなかなか持ち出せませんから、まあこれを持っていけるっていうのは非常にありがたいと思っておりますけれども、まあ以前も城山ホテルのガーデン、で結婚式をした時もありましたけども、まあ音楽がちょっとないと、これは賛美歌なり音楽ないとちょっと厳しいものがありますね。まあその時に結婚式をされた新郎っていうのはご主人の方は音楽家で結構人気のある若い人には音楽活動してたみたいですけど、まあ結婚を機にきっぱりそれやめられたって、本人はなんかドラムを担当していたんですけど、まあやっぱり偉いなとは思いますよね。そのまあ自ら仲間たちと一緒にやってきたものからもうやめて、それで、もう結婚して家庭に入るっていうようなまあことだったんで、おおそうで、その披露宴というのもありまして、まあめった私は出ることないんですけど、めったに出ることないんですけど、まあそこは一緒に信者さん何人かとお誘いを受けました。そしたらそのまあ解散したグループの人たちと一緒に演奏もしてましたけども、まあなかなかそんな見切りつけられるってすごいなと思ったんですけど、まあご自身は昔から親の代からある。お店の店長さんとか、まあ、お店、雑貨屋さんなり、まあ、いろんな、まあ、地元のお店の店長さんでしたけど、まあ、今はコンビニエンスストアになっていますから、コンビニエンスストアになったりもうずっと朝から晩までですから結構大変ね、一生懸命仕事をして、まあ、いらっしゃるわけです、うん、だからでその時に教会のスピーカーはいいの使ってますねっていう、まあさすがに音楽関係の人だから、いやあれはあの電音の、これ電音なんだね、電音のスピーカーなんだけど、あれいい音しますよなんていう話をしたら、いや私もあれをああいうのを手にしたいんだけどなかなかもう余裕がなくてっていう話でありましたけども、余裕も何も電音のこのスピーカーはもう 2,3 万円出せばすぐ買えるんですね、まあ、その中古でしか売ってませんから、うん、だけどこれ普通の人はその音がいいっていうのは分からないんですよ。電音のこの時代のこのシリーズだけは なんか変な話ですけど、中身はデンマークのピアレス製なんですね。で電音もまあそこで研究してたんでしょうね、外国のスピーカーなぜ音がいいのか。だから一般の人は分からないから安く売ってますよと話してそしたら早速それこう同じの買われたみたいで、いや毎日毎日楽しんで聞いてますなんていう話でありました。まあちょっとした情報なんですけど、まあ人間の幸せ感というのは まあその人を見てもそうなんだけども、手放すっていうこともあるわけですよね。その今まで自分がやってたそのものを手放せないから人間というのはなかなか成長できないところがあって、まあそこにしがみつくわけだけども、もうそれはもう使わないとか必要ないというものを手放していくっていうことは成長につながっていくというか、新しいものにこう踏み出すっていうきっかけになるわけですね。だからすごく意志の力ってすごく重要になってくると思うので、まあ、かなりだから意志がはっきりした人だなと私も本当に学ぶところがあったわけでありますけども、けれども意志とは何ぞやって言ったら時に、自分の目指すところに向かってまあ方向を定めるっていうことが一つありますよね。まあこれから家庭を持つ、まあもう今子供さんも2人、まあ与え、まあそういう、まあ、本当にその通りにご家庭持っていらっしゃるわけでありますけども、でも本当にね、ただ本当のものがまあ見えてるんだろうと思うんですけど、普通だったらその結婚式場もあるし、あそこで結婚式を形だけするのが普通ですから、まあ多分日本人の場合はキリスト教といっても形だけキリスト教の結婚式をすればいいという、それで満足という人はほとんどだと思うんですけど、まあ彼はそうじゃなかったわけでありまして、この教会に、救われてこの教会に来てほしいということで、だからまあそこでまあ私もじゃあということで行きましたけども、奥さんの方が課題の大学の方でお仕事をしていらっしゃる方で、その教授の先生もそこに出席してたようですけど、その先生が終わった後でこの新郎新婦のところに来て、あんたたちは本物の結婚式したんじゃないかって言ったらしい。どういうことか、本物の結婚式したんじゃないかって、まあ、そういうこと言われましたってね。そうね、本物って本物しかやったことないんですけど、私もだけどよく考えたら世の中の場合は、まあ、一応形形式だけということ本物ではないっていうのを分かってやってるっていう部分があるのかなと思ったりしましたね。まあ一応、まあ、そういうようなことで、まあ本当にいろんなところに、まあ普段教会なかなか来れない方々もみんな救われて教会の一員ですから、まあ何かあった時も来られることはあるし、まあ私も時々コンビニのそこに行って買い物する時にちょっとお会いするっていうことにもなりますけれども、まあ本当に私たちがこのまあ所有するっていうことが幸せなのかどうかということもまた考えさせるわけられるわけですよね。でまだ人間がまだこの、若いとかでも未熟な時は、まあ、子供の時は特にそうだけど、自分の手で掴む、手で所有する持つっていうことがこれが幸いなことだとこう信じて疑わないわけでありますけども、けれどもだんだんとこう見えてくることは所有することじゃなくてそこにあるっていうことですよね。存在するっていうこと、それがまあ見えてくるとそれを楽しめるし、それがまあ喜びになってくるし、まあそういうそのなんていうんですかね、感覚っていうことですよね。五感も含めてですよ。体の肉体の感覚、感覚を持って幸いというのを感じていけるっていうことですよね。もちろんそのためには心の平安というのが満たされないと難しいと思うんですね。心の中の平安が満たされていないと、まあその五感に意識がいかないですよね、自分の逆に言うと五感に意識がいってその感覚を楽しめるということは心が平安で満たされていると、まあそういうことも言えるかもしれないですね。だからその心が 平安で満たされるということは、まあ人間の欲求の一つですよ。基本的な欲求ですね。まあ、人間の基本的な欲求はご飯を食べるっていうものを食べるっていうことなんですけど、ものを食べるこの、そういう命のですね必要が満たされてくれば、その次に欲しがるのは安全なんですね。安全であり平安であり、まあ信仰的に言ったら平安、神様からの平安、世の中的に言えば安全ということになるわけです。だから安全を求めるわけですよね。でその安全が満たされていない時にいろいろとこの問題がこう生じて、まあ、人間関係に問題が生じてくるんですね。だからその、我々が本当にねこの安息日で、これも安息、今日も安息日ですけど、安息日を喜び楽しみなさいと書いてあるんですよ、聖書は。安息日を守りなさいと書いてあるんじゃなくて、まあ、そう書いてあるかもしれんけども、安息日を守りなさいっていうことを書いてあるかもしれんけど、それを守りなさいっていう意味じゃなくて、なぜかというとイエス・キリストがこういう言葉を言ってるんですよね。安息日は人間のためにあるのであって、人間が安息日のためにあるんじゃないよと。だから安息日を守れっていう話じゃなくて、安息日が逆にあなたを守ってくれるんだよって言ってるわけですね。そこをなかなかこの世の中の宗教をやってる人っていうのは取り違えて真逆に考えてしまう場合があるんですね。ですからなぜかというと、安息と休むということは人間にとって必要だから、そして休むということはただ休んでるんじゃなくて、まあ、積極的に休むわけですよね。非常に能動的ですよね。けれどもその休むということによって神様から受け取る目で見えないものなんだけれども、それ受け取っていく、それを受け取っていくとどういうことになるかというと、平安で満たされてくれば、自分がこだわって掴んで囚われて離さないものを離すことができる。そこに幸いが訪れてくるわけでありますよね。だから私たちは本当にですね、このじゃあそのそうですね、幸いに、神様言って安息日を喜び楽しみなさいと、まあ我々こうして楽しんでるわけですけども、安息日を喜び楽しんでいるわけですけども、例においてもね、けれどもまあ安息日を喜び、楽しむためにはですね、場合によっては、時によっては、人によってはっていうか、時によってはですよ、自分の心の不安を認めなきゃいけないんですよ。ちょっと自分は心が不安だ、ね、何かこうそうですね、心に喜びが感じられなくなっているというようなことを認めるから、じゃあ教会に行って安息日に神様の恵みに満たされていきたいと、こういうふうになってくるわけでありますから、まあそこをこう認めていくっていうことはすごく重要な、つまり人間は自分の不幸を、まあ不幸って言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけども、弱さとか失敗とか過ちとか不完全とか、まあ自分が今不安だとか、自分の不安を認めない限りは満たされていかない。それ認めるから、じゃあ満たしていこうと。まあ当たり前って当たり前のことなんですけど、でもなかなかそこが不安だったらまあそういうことなんですけど、不幸ということになった時にはなかなか自分の不幸を認めなければ幸せになれないと言われると、ちょっとこれは難しいっていう感じがする。なぜ難しいかというと、幸せな人しか不幸は認められないから、自分の中のある意味だから、そこが人間の矛盾って矛盾ですよね。だけどもそこに向き合って、行こうとするときに、どうしてもこう逃げたくなる、そうですね。だからそれはよく、だからお祈り、今から毎日お祈りをするようにお勧めしてるわけですけど、15分でいいからお祈りしましょう。まあ、15分って結構長いっすんだけど15分、最初は長く感じますけど、15分でもいいから毎日お祈りしましょうとお勧めするわけで、 そうすると実際に、まあ、私もそうなんだけれども、あ、今日も、まあ、朝起きてこれからお祈りしようと思うとお祈りしようと思うとなんか別のことしたくなるんですね、うん、ちょっと待てよと、その前にちょっとこっちからとかこれがあの人間の不思議な話ですね、うん、だから、うん、この何か自分とこう向き合おうとした時に何か逃げたくなるという気持ちになるわけでありますけれども、まあそれでもですね、だから私はそこで解決法としていつもあの思うのは、あの何でもこう見切り発車でいいからやるっていう、何か心途中でなんかあの準備してそれからやるっていうんじゃなくて、見切り発車っていうのは気がついたらお祈りしてたと、こういうまあこういうことがあのすごくいいんじゃないか。だから世の中というのは、なんか見てたら世の中のことというのは努力していくことが大切なんじゃなくて、むしろ努力の方向が重要になってくるわけですよね。どっちに向かって努力していくかということになるわけですけれども、本当にこの自分はこういうところに向かっていこうと、まあ決めていくというのは意志の力とか意志ですよね。そしてそこに決めて進んでいくときに軌道修正していくと、常にこう微調整していくと、修正していく、うん、ここは本当にこの人間の意志によってなされる素晴らしいところじゃないかと、まあ思うわけでありますけれども、まあ聖書の方をご一緒に、箴言ですね。箴言の第16章を読んでいきますと、一節から四節までを、一節から四節までをご一緒にお読みしますね。心に測るところは人にあり、舌の答えはエホバより。人の道は己の目にことごとく清しと見る。ただエホバ魂を測り、汝の技をエホバに任せよ。さらば汝の測るところ必ずなるべし。エホバはすべてのものをおのおのその用のために作り、悪しき人をも悪しき日のために作りたまえ、はい、まあそうありますね。人の道は己の目にことごとく清しと見ゆ、まあだから自分のことは正しいと見えているというか、まあ人間そういうふうに思ってしまいやすい傾向にあると言ったらいいかもしれない。まあ自分は間違っていない、自分は正しい、自分は悪くないというふうに思いやすいんですけど、まあそれをね、やっぱりそうじゃない、人間は弱いもんで不完全なもんで間違いを犯すもんだと、そういうふうに認めていくっていうことは、もうだから完全全くなお方は神様しかいないわけでありました。だから人の道は己の目にことごとく清しと見えるんだけども、ただエホバ魂を測りたも、神様はその人の魂、心を見ていらっしゃる、まあそういうわけでありますね。ですから、まあこの4節見ますと、エホバはすべてのものをおのおのその用のために作り、悪しき人をも悪しき日のために作りたまえ。でここはね、なかなかね分かりづらいところなんですね。その神様は悪い人を作るわけないんじゃないかって思うんですよね。 でも聖書をここ見ると、神様はその悪しき人を作った、ね、悪しき日のために悪しき人を作ったと書いてあるんだけど、どうも聖書全体から見ると どうもこう辻褄が合わないなと思うんですね。まあ、だからって言うと私も言語を調べたわけじゃないんだけれども、なんか違和感がある。神様が悪い人を作ったとか悪魔を作ったとかいうことは聖書に書かれてません。神様は天使は作ったけれども、その天使が悪魔になってしまったわけ。人間も神様いい人にみんな作ってあるはずですけども、そのいい人が誘惑やら弱さやら自分の、まあ、自分を守ろうと思って悪しき行動に出てしまうこともあるわけですよ。これ犯罪の現場から言えば、人間が人間を殺すには4つしか理由がないって言うんですね。私は知らないけども、その専門的な人の話だぞ、うん、その理由の一つはね、恐怖からやってしまう。自分は怖いから相手をもうに攻撃する。これまあ動物もそうだけどね、自分の身を守るために、まあ、場合によってはこれは正当防衛になるわけです、うん、だからまあそれでまあ人を殺すとこまでいかなくても、まあでも間違ってまあやってしまう。だからその恐怖からこのやってしまう悪い、そしたらやっぱり罪になりますよね、法的には。だからこれが一つですよね。だから別に神様が悪い人を作ったわけでもない、けれども人間は自分を守ろうという本能があるから、その本能が自分を守ってくれるからありがたいんだけれども、それがまた自分のやることを邪魔する時もあるわけですね。何かこう妨害するっていうことになるわけです、本能は。だからこのところが ややこしいのは、この本能っていうのが自分の無意識の中にこう自動的に組み込まれているから、だからその無意識の部分と自分が意識している部分との乖離をなくしていこうとか、なるべく狭くしていくっていうのはすごい重要なことで、それが離れすぎているとまずいわけです。だからまあ自分が恐怖でね、まあ人に攻撃してしまう、まあこれ分からんでもないですよね。だからまあそういうことが一つあると思う。二つ目としては怒りですよね。まあ怒りはまあありますね。もうなんかカーッときて、それで攻撃してる。もう抑えがいかないから自分のコントロールがいかないと、これちょっとまあ未熟ってやればそうかもしれないけど、まあもうちょっと大人になっていかなきゃいけないんですけども、だけども怒りというものは人を攻撃してしまう。これも私もまあそう結構なんか怒りが来て人を攻撃してしまわないように気をつけないといけないんだけども、だけども突然なんか忙しい時にセールスの電話と送ると怒りますよね、カーッとね、なんでこんな電話してくんだみたいな。まあでもそれはやっちゃいけない、で、向こうも一生懸命お仕事中なんだからと思ってですね、そうある時から教えられまして、お宅も大変ですね、ちょっとですね、頑張ってくださいよって言って、そうするとありがとうって言うもんで、向こうもね、だからそれでいいわけです。だからこのね、怒りっていうのをやっぱりちょっとどうコントロールしていくか、ね、だけど少なくてもそういう感情を言語化できればいいわけですよね。言葉で説明できたり誰かに伝えられることができたら、でそれ言語ができない場合はアーティストがよくやっているように芸術っていうのはそれを伝えていくわけですよね。だからアーティストっていうのはそのいろんな怒りはあるかもしれないけれども高度な人たちですよね、ある意味で。それを表現して相手に伝えることができるわけだから、これはやっぱり成熟してるってことですね。で子供はまだそういうことできないから、怒りを爆発させればそれで終わりっていう、ね、まあそういうことですね、それからもう一つあるのがこの妬み嫉妬ということになりますね。この辺になるとだんだん怖くなってくるね、まあシャーデンフロイデっていうのもありますけど、まあ日本語で言ったら他人の不幸は蜜の味っていうやつですね。だからこれは嫉妬とは言わない。なぜかというとそれは大体枠組みが限られてるから、 多少他人が失敗したとか転んだとか滑ったとか、ああざまみろっていう、そのぐらいは嫉妬とは言わない。人間 どちらかというとちょっとそういうとこあるから、うん、だからですね、でも相手がなんかすごい重大な怪我してしまったとか、なんか命かかるような問題になったって言ったら、そういう思い来ないですよね、うん、だからそれは嫉妬とは言わない。その嫉妬というのは、まあ、自分はどうなってもいいから相手を引きずり下ろしたいという、もう自分のことも考えないでやるから、もう恐ろしいですよこれは、はい、そうですね。ですからこれはですね、自分もね、もう捨て身だから、人を殺すんでも自分もどうなってもいいってやるからね、妬みっていうのは、これはねやっぱ怖いですね、うん、だからまあこれで3つ目、うん、で4つ目は欲望らしいんですよ、ね、欲望、うん、まあこれは前は分かりますから、うん、まあ欲望、あの人さえいなくなれば私はなんか豊かになると思うのかもしれませんけど、まあこの欲望、まあこういうことしかないな、まあ単純とは単純ですよね、そんなにたくさんないらしいですよ、うん、確か人間の悩みも3つしかないって言われるんです、うん、それはですね、お金の問題、病気の問題、人間関係の3つしかない、まあ、そう言われれば確かにそうですね、うん、みんなこのどれかにあったけれども、それらにね全部共通するのは、所有していくっていうことが人間に悩みをもたらすっていうことも事実なんですね。所有しなきゃ、本当にでも自分は所有したいのかどうか、はい、ね、うん、だから前だったか、だいぶ前だったか、まあちょっと経済的には家を買う力はないけれども、いい家にこうまあ住みたいってこういう方がいらっしゃる、お祈りしましょうって、うん、お祈りした、うん、そしたらお友達が10年ばかり、結局10年ばかり住めた、お友達がちょっと家は買ったのか作ったんだけども、ちょっとこの他のところに仕事の関係で行かなきゃいけないから、あなたに家に住んでほしいんだとこう言われるまあ10年近くそこに住むことができた。だから本当に所有することが自分の願いなのか、いやそうじゃない、自分が本当に願っていることはどういうこと、ね、まあ、人間生活の安全が満たされていくということは基本的な欲求ですから、そのため神様にお祈りしていったときに、だけど人間はそういうところを自分の願っていること、求めていることが何なのかってよくわからないときがありますよね。ただ家を所有したい、ただその所有することでは実はないのかもしれないですね、うん、だけどそこを勘違いしやすい。だからお花も見てこう梅の花がきれいに咲いて、まあ、今梅がきれいに咲いてます、まあ、私も茨城の偕楽園というのがありますから、茨城の場合は偕楽園で梅がもう何万本か咲いてますからね、完売というわけですね。そして、梅の時期になるとそこに行って、まあ小学生も遠足で行って、そして梅を見るという、うん、そしてそこで楽しむというか、偕、うん、楽園というのは皆と共に楽しむってつけたわけよ、水戸光圀は、うんうん、だから民と共に楽しむというねことで、うん、ただかなりケチな人だったらしいですけども、見つめつけて、だからこの偕楽園というのを作っても、そこに普通は庭だから、兼六園のように池を作るわけですよね、うんうん、だけど池は作らなかった。なぜかというと目の前に千箱という、まあ、池があるから、あれを借景として借りればいいっていうね、まあ、それはある人はケチというし、ある人は節約だというし、ある人はまあ人によっていろいろ説はありますけど、まあいずれにしても、ああよかった、楽しかったね、ああ綺麗だったと言ってまた帰っていって、また次の年また来るわけじゃないですか、うん、でもその梅をですね、自分で綺麗だって言ってこれを持ち帰ったらどうなるか、もう次の年はそれはもう見れないし、 まあ、人々と一緒に楽しむこともできない、所有することが本当は幸いなのかどうかということは、まあ、気がつかなきゃいけないことは、そうするとお祈りも変わってきますよね。何でもかんでも所有して、そして持ち物だけ増えてあんまりいいことないっていう場合もあります。ですから、私たちがこので、まあそのね、神様がだから神様、悪しき人は悪しき人のために作りたまえりって、本当に神様悪しき人を作ったのかと思うんだけども、聖書は聖書が解釈するっていうふうに基本的に、まあ、教えられてますから、このヨナ書っていうのがあるんですね、旧約聖書に。ヨナ書っていうのは、このヨナ書っていうのは多分4章までしかないんで、まあ、お時間のある時にいつでも読める分量ですから、ヨナ書を読んでいくと、大体こういうことが書いてあるんですよね。神様がヨナという預言者に、アッシリアの当時帝国の中にニネベという町があったんですよね。そのニネベの町に行って、そしてニネベの国の人々に神の言葉を伝えなさい。預言者というのは神の言葉の代弁者ですから、神の言葉を伝える人々ですよね。それで何と伝えたらいいんですかってヨナが聞いたら、ニネベの町はみんな悪いことばっかりやって悪人になってしまったから、みんな暴虐がもう町中に満ちてしまって、もう神様はですね、もうニネベの町を滅ぼしますと。で、神様ももうこういう、ね、人々を作ったことをちょっと後悔して、ね、もうこれはもうあまりにも悪すぎる、ね、だからもう滅ぼします、まあ、こういうふうに言ってきなさいと、この預言者ヨナをね、神様ニネベに使わすわけであります、はい、ところがヨナは預言者もまた弱い人で、預言者も不完全だから、だからもう人間ってのは全部そうですから。でも神様はその不完全な人間という器を使うしかないし、不完全な人間を使って神様の全く働きをさせようとするわけです。だからなかなか神様も悩ましいところだと思うけども、そのヨナを行けって言って使わすと、ヨナは途中で嫌になるわけですよね。あそこ行くのちょっとやめようと、それでそんなね、あなたの国滅ぼすなんて神様言ったら自分の身も危ないかもしれないって、まあ、いろいろ思うかもしれないですよ、人間はね、だからもうニネベに行くのは やめたと、それでタルシシっていう別のところに彼は船に乗って行っちゃったわけですよ。だからしょっちゅうそういうことってありますよ、人間っていうのは。だからそこは人間の、もう神様はそれもう織り込み済み、人間というのはそういう不完全なところである。いや、忠実な預言者と言ってもいつそうなるかわからないという、まあそういう感じですよね。だから我々もまあそれはもう認めざるを、そこを認めなければいけないですね。認めるからこそ、あ、そうならないようにしていこうと、こうまた方向性を持つわけでありますから、まあ、何でもかんでも自分の道は正しいと見えてしまうと、これはちょっとまずいかもしれない、はい。だけどもね、神様はやっぱりそれを教育してくださるわけ。そしてその教育してくださる時には、多少我々にとっては痛みを伴うというか、ね、ちょっとこう成長痛っていうやつですね、でもその痛みを伴うことが人生の中であるならば、それは成長していくための、まあ一つのサインと言ってもいいかもしれないです、なんか人生に行き詰まった時が来た、ね、何か悩みとか問題が来た時には、それは一つのサインかもしれない。自分がなんかここから脱皮する必要があるかもしれない。何か掴んで離さないものを捨てなきゃいけないかもしれない、ね、もういらなくなったものはいらない、ね、そういうことかもしれないし、まあヨナは完全に神の、そうですね、お仕事から外れて、まあ、自分の思った方向に行ったわけでありますけれども、神様はそのヨナをやっぱり、ちゃんと育てて、 神様と共に歩む人になってほしいから、そのタルシシ行きの船に乗ってヨナは、まあ、遊びに行っちゃったって遊びに行っちゃったわけですけども、そこで神様は嵐を起こすわけであります。船が前に進まなくなる、ね、それで命の危険さえ、まあ、当時ね船の航海っていうのは大変なことだと思いますけど、まあ紀元前の話ですから、まあもうこんなところでね、まあ、海原の真っ只中で沈没して終わってしまったのはもうしょっちゅうある話ですから、はい、そうした時に船に乗ってる人々はみんなめいめいですよ、めいめい自分の神様にお祈りしだしたわけですよ。まあこれは今でもそうですよね。まあ今は船じゃなくて飛行機でこう墜落するときみんな神様って自分のそれぞれ神様にまあもう寄りすがるしかないわけじゃないですか、そういうときは。もう自分不可抗力、もうできることなし、そう思ったときはそうですよ。だけどまあ紀元前の時代も一緒だ、みんな自分の神様に祈り出した。そして一体どこのどの神様がこれ問題を起こしてるのかって言った時にヨナがですね、いやすいません私の神様ですって言ってそうですね、まあ申し訳ないけどこれはね私の神様がね怒ってて、そしてこういう状況になりました。そしたらもう人々唖然としてああっていうような感じですよね、そうした時に、でもこのヨナという人はなかなか男気のある人だったと思うんだけども、まあ人性格もそれ人それぞれですけど、このヨナはこれも私の神様だから、もう私をね縄で縛って海に放り込んでくださいと、そうしたら沈まりますからっていうそういうことをよく言ったなと思うんですけど、彼はそう言った。もうだから自分で重々分かってるんですね、自分でやってること。そしたら人々はいやそんなことはできませんね、そんなことをしたら、ね、人道的にできないよねそんなことけれども、ヨナはですねそれをもう強制的にみんなに、まあ、納得させて、とにかく自分を縛れと、自分を放り込めと、そうしないともう迷惑が全員にかかっていく、自分の犯した行為のためにあなた方にねこういう被害をね、まあ、被らせるわけ、まあ、そういうところはちょっとこう預言者のとしての使命を持ってるわけじゃないですか。だから人々は仕方なく彼を縛って海に放り込むわけで、そうした時にあの嵐は止んで、まあ、あの命は免れたわけですね、まあ、船の人々は。けども神様は大きな魚を用意したと書いてあるんです、聖書には。クジラとは書いてない、大きな魚と書いてあるわけよ。まあクジラの可能性が高いかもしれない、まあ、クジラは魚じゃないって言われればまあそうかもしれない。けれども大きな魚が来てヨナを飲み込んだと。そしてヨナは3日3晩魚の腹の中で、大きな魚の腹の中で苦しんだ、ね、そしてその苦しみの中で神様私を助けてください、私が、まあ、間違ってましたと言って、まあ、悔い改めたっていうわけですね。その悔い改めるということがあの方向転換した、ね、自分の意思を神様の意思と、まあ、同調させて、私はもうニネベに生かしていきます、ね、だから私を生かしてここから救ってくださった時には、ね、私はそうします。でこれをね聖書は後にですよ、このヨナの苦しみということで魚の中で3日3晩苦しんだということをキリストのその苦しみと重ね合わせてるわけですね。それは何であるかというと、イエス・キリストも十字架で死んだ直後にその霊は肉体を離れていきますね。死ぬということは肉体から離れていくわけですから、霊が。そしてその霊は黄泉の世界に落ちていったわけですよ、キリストは、そして3日3晩そこで黄泉の苦しみを味わった。でだから3日後によみがえったっていうわけですね。キリストは3日目によみがえったわけですけども、3日間どこにいたかというと黄泉にいたわけですね。それはなぜかというと、人間の黄泉の苦しみを味わうため、背負うため。人間が死ぬということは 医学的には心臓が止まったら死ぬっていうことなんでしょうけども、聖書的に言うと人間の霊魂が肉体を離れて黄泉という世界に入っていくこと、これを死と言ってるわけです。だから死にも何種類か言葉があるんだけども、黄泉の世界に人間の霊魂が入っていくことを死と言ってるわけですね。で、肉体がただ医学的に死ぬっていう、肉体が死ぬっていうことはネクロスって言葉ですよね。ギリシャは言葉が違うんですね。だからこの人間の霊魂が黄泉に入っていくことを聖書的には死ぬというし、もう一つ死という言葉があるのは、黄泉に入った後でもう一度裁かれて永遠に神から引き離されていく、ね、これを火の池と書いてあるんですけど、これを第二の死というわけですね。だから人間にはこの一度死ぬことと、また再び第二の死という、ね、死もですね、いくつか言葉がある、まあ、いずれにしても人間は死を恐れるというふうに作られているわけだ。それは自分を守るために、死なないためにそれ組み込まれていますよね。だけどもまあキリストはそう言ったんですね。人々はいろんな印を私に求めてくるけれども、ヨナの印のほかはもう与えられませんよと。それはイエス・キリストが十字架にかかって死んで黄泉の世界に下っていくということを意味してるわけですね。だから私たち救われた者はもう二度と黄泉に行かない。なぜかキリストが私に代わって全て死を背負ってくださったから、ね、だから私を信ずる者は死なないと、ね、永遠に生きる、ね、と言ってるわけです、キリストは。で、まあそういうことでこのまあ、黄泉、ヨナは魚の腹の中で三日三晩苦しんで悔い改めた。そうした時に神様はヨナの願いを聞き入れて、祈りを聞き入れて、魚から吐き出したわけですね。魚がヨナを吐き出した。で、吐き出したところがニネベの町だった、神様が行けと言ったところですよね。そしてヨナはそのニネベの町について、まあ非常に奇想天外な、まあ、経路を通ったんだけど、まあ、一応ニネベの町に着いたので、それから神様があなた方をね、あなた方の 悪行を見てもうこの国は滅ぼしますよと、まあ、そう言ってますということを伝えるわけですね、ヨナは。そうした時にこれもまた意外なことが起こってしまって、予想以外のことが起こってしまって、ニネベの人々は王様から庶民に至るまでみんな悔い改めたっていうわけ。で、麻の布をまとって、そして灰の中に座って、そして断食をして、神様すいませんでしたと、申し訳ありませんでしたと悔い改めた。これはちょっとね、意外だったわけですよね。これでそのね、ヨナとしてはいや滅ぼすって言ってるわけですからね、ところが彼らは悔い改めた。そしたらそれを見た神様も反省したのか、神様もですよ、方向転換しちゃったんです、もうニネベの町を滅ぼそうと思ったけど もやめました、やめますと、ね、なぜかというと悔い改めたから。つまり神様が願ってるのは滅ぼすことじゃなくて救うことですから、人間を救うこと、人間を救うことっていうのは悪い人間を滅ぼすことじゃなくて、もっと願ってることは悪い人間が悔い改めて正しい方向にまた戻ってくること、これを神様は願ってるわけですね。だからヨナ書を見ればそれは神様が何を願っているのか、何を望んでいるのか、ただ滅ぼすことは望んでいないわけですね。で、だからむしろヨナの方が我慢ならなかったわけで、ヨナの方が神様に文句言ってるわけですよ。神様、あなた滅ぼすって言ったでしょうと、そう滅ぼしてもらわないと私の立場はどうなるのかみたいな、自分の立場しか考えてないわけですよね。それで神様、いや私はねこの 悔い改めた人々と、人々だけじゃありませんよ、この動物たち、家畜動物たちも私は惜しいと、こういう人々がもう正しい真っ当な道に歩もうとするんだったらもうそれは滅ぼしませんと、ね、だからこの悪しき人を神様作ったっていうんじゃなくて、まあ聖書的に言えばですよ、この16章の4節に書いてあるように、悪しき人を悪しき日のために作ったんじゃないくて、多分これはまあこれも私的にそのでもその根拠は今話したところで、私的に言うならば悪しき日を悪しき人のために作ったという、これ間違いじゃないかと思うんだけど、あんまり聖書間違いとは言いませんけども、でもそういうふうにも解釈というか、悪しき人を作ったんじゃなくて悪しき日を設けたわけだよね。それは悪しき日をというか災いの日ですよね。それその人にとってみれば、悪しき人々にと、悪しき人っていうのは間違った方向に行ってしまってる人とも、まあ、拡大解釈していればいけば、これは悪い人っていうふうに人のことじゃなくて自分のことにこう換算してみれば、まあ、自分が間違ったことを行っていくこともあり得るわけだな、その人間の生活の中には。自分の弱さのゆえに、ね、自分のまあ不完全さを隠そうとするがために、ね、自分を何か強く見せようとしてしまったがために、何か問題が起こってきたということは、それはあるかもしれない。それはでも悪しき人を悪しき日のために作ったんじゃなくて、悪しき日を悪しき人のために作った、うん、まあ、もうちょっと拡大解釈していけば、災いやのように見えることが起こってきた、それは間違った方向に歩んでる場合、我々もそれ可能性あります。間違った方向に歩んでる時に何か災いのように見えることが起こってきた、それはなんで神様はそういうことを起こすんでしょうか。それはそれを起こすことによって、その人が気づいて方向を正しい方向に変えてくれるためにということですね。だからニネベの町に神様、そうですね、それを滅ぼす日を設けたんだけれども、けどもその前にそれを知らせたわけですよね。警告したわけです。まあ、最後の警告っては警告かもしれない。そうしたら人々はそれを聞いて悔い改めた。正しい方向に行かなきゃいけないとこう彼らが気づいた。ね。だから悪しき日を悪しき人のために設けるということは大いにありうるわけですよ、神様の側としては。それはその滅ぼすためではなくて、悪しき人が正しい方向に気づいていくために。だから私たちも、まあ、痛みというものを感じたことが必ずしも悪いことではなくて、それを通して、何かまた気づかされていけば、これはまた前向きに成長していけるから幸いですよね。だから幸いというのは何かを手にすること、所有することではないんだということにも我々気づいていければ幸いですね。そこに存在していることが幸いなんだと、うん、そこにあるということが幸いなんだ、はい、だからこのモーゼがですね、神様と出会った時に神様の名前を聞いたわけですよ。あなた一体どういう名前の神様ですかって言ったら、神様は私はあるという神様だと、あるって存在するとある、まあ、文語訳聖書ではありてあるものと書いてありますけど、翻訳してますけども、あるという神様、存在するという神様、あるということが尊い価値のあること、はい、そうですね。だから何かをですね、所有することじゃなくて、そこにあること、我々も本来だったら黄泉の世界に行って泣きがごときものであった運命だったんですけども、だからないものだったわけですよ、我々ももともとは。だけども神様が我々に代わって救いの道を開いてくださいましたから、聖霊を受けて新しく生まれて、新しい神の息を、命を与えられて、あるものになったわけです、存在するもの、神と等しきものとなったわけ、ね、まあ、神と等しきものというのは神様になったわけじゃないんだけども、 我々は神と等しく永遠に存在するものになったわけです。永遠の命をいただいたわけです。ここが神と等しきところですね。だからこのあるということが私たちにとって最も尊いことで、それがまあ見えてくれば、まあこの儚い世の中のまあ物質的なものはいつか消え去っていく世界ですけども、そこの中にあってもそこに存在することがいかにまあ貴重で尊いことかというのもまあ感じられてくるから、我々はその肉体の感覚ということも尊べるようになってくるわけですね。世の中のクリスチャンというのは、まあ世の中ですよ、プロテスタントとかかという世の中のクリスチャンというのは肉体の感覚をね、なんか離れていくことが善であるような生き方してますけども、そうじゃないわけですね。だから聖書には楽しみだけ書いてある、喜びと楽しみと2つの言葉が書いてありますね。楽しみと喜び、喜びと楽しみ、それ一つは我々の内面の喜び、もう一つは我々の外側の肉体的な喜び楽しみ、両面必要なんです。両面が満たされないとなんかバランスが崩れるんですね。見えない部分と見える部分の両面、はい、だから私たちはまあ魂が救われて生まれ変わっていくんだっけ、まあまあ聖書の言葉によって徐々に新たにされていくんだけれども、霊は救われてますけれども、ね、我々の内面の考え方、物の見方、これは日々新しくされていくわけです。けれどもそれに伴って我々の外面、肉体的感覚も安定していくっていうことです。すごい重要なことなんですね。だから心の中に平安を得ていくということは我々の外面にも表されていく。平安になっていくと、そうですね、人々と共に、ね、詩編の133編にありますように、この人々と共にそこに存在していることを楽しめるようになっている、ね、この何かを所有することの方にあまりもう興味が、意識がいかなくなるんです、だからこの詩編の第133編を見てもう終わりますけれども、詩編の第133編ですね、詩編のこの箴言の前に詩編がありますからね、詩編の第133編、はい、この詩編の133編の一節をご一緒に読んでいきましょうね。見よ腹から愛むつみて共におるはいかによくいかに楽しき、はい、まあ腹からという言葉が、まあ、なかなかこれ、使わないですけども、でも本当に兄弟姉妹方であってもまた世の中の人であってもそのこう幸せとか幸福とかの源泉というのはどこにあるかというと、人と人が心の交流ができていくということですよね、うん、しかも温かな交流ができていくという、はい、その腹から愛むつみて共におるはいかによくいかに楽しきかな、うん、ここにこの幸いの、まあ、元いがあるわけですね。何かを所有することじゃありません。これが本当に大いなる勘違いであって、ね、むしろ所有する、すればするほど逆行していく場合がありますね。ですから、まあそれはたくさんいてもいいし、そういうふうに心からそうですね、交わることのできる人の存在がたくさんいてもいいし、たった一人でもいいわけですよね。はい。そしてまあ私たちはこのイエス様とも交わっていくことができるし、まあ見える人とも交わっていくこと、ここは非常に重要なことじゃないかと思うんですね。 で一つご一緒にまたお祈りをして終わること、ご一緒にお祈りいたします。